ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって、神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進である。と教えておられますが、この師匠が教えてくださる大坪宗一郎氏が言われるところの、信心が血になり肉になる。あ、これは、信心漬けになるということでしょうかね。信心漬けになる、信心が血肉になるとはどういうことだろうかと。この師匠が言われるところの信心、誠の信心、それはやはり神様の心を心とするということが含まれると思いますね。まあ、そればかりではないでしょうし、いろいろな要素が、誠の信心というのにはいろいろな要素があると思いますが、その中の一つとして神様の心を心とするということがあると思いますね。このお道の信心の要諦といいましょうか、それは天地書きつけにあると。中でも、天地書きつけの中でも、まあ、私どもが一番身近に、やはりおかげをいただきたい。いわゆるご利益ですね。と思うときに、そのおかげをいただきたいということに対する、まあ、答えと言いましょうか。教え。それが、おかげは我が心にあり。というわけですね。我が心になればおかげがあるよ。と言われるから、そのおかげが欲しいから我が心になろうとする。その我が心にありと言われる、それもただ普通に自分の心になり、我が心だと、自分の心だと、その自分の心の持ちようでおかげにもなればならないこともあるというのでしょうかね。そういう私の心次第だといういただき方と、やわら教祖様が、我が心とはやわらぎ、和とはやわらぐ心、我とは喜びの心だと。ですから、そのやわらぎ喜ぶという我が心におかげがある、と教えてくださるわけですから、おかげはただ単に私の心から出るとか、私の心にあるというばかりではない。私の和らぎ喜ぶ心、私の和らぎ喜ぶ我が心におかげがあるのだ。まあ、ご利益というのでしょうか、もういただけれるのだ。というのが、まあ、大概の解釈というのでしょうか、理解だと思いますが。ところが、この和らぐというのは、なんとなく、わかりますね。心がいつも和らいでおる。それこそ腹を立てないということでもありましょう。成り行きを一切合切いただく、いわゆる泥の心、泥の心の稽古をするというところに和らいでおれる。さあ、このことで泥の心を稽古しよう。さあ、このことで一回り大きな心にならせていただこう。腹を立てんぞ、黙って収めるぞ、とそこに取り組むところに、和らぐ心が、まあ、いただけてくる。心が和らいでくる。よし、このことによって教えに取り組むぞ、と。ところが、その和らぐ心というのは、割といただきやすいものですね。その教えに取り組もうとするところに、心が和らいでくる。ところが、喜びの心というのが問題ですね。 正直言いまして、私は喜ぶのが苦手です。どうして喜ぶのが苦手だろうかと、なぜ喜べないのだろうかと、まあいろいろ考えたりしてきましたが、やっぱりそれでも喜ぶのが苦手ですね。それで人はどういう時に喜ぶのだろうかと思います。和らぐ心、これは教えに取り組もうと、教えを元にというのでしょうか、をベースにさせていただこうという生き方になると、和らぐ心はなんとかいただけれるようになるけれども、喜びの心というのはなかなか、まあ、いただけれるようでいただけないものですね。喜び上手と言われる方もおられます。あの人は喜び上手だなと、ほんのちょっと些細なことでもすぐ喜ばれる、ちょっとまあプレゼントをもらっただけでもそれこそ大げさなぐらいに喜ばれる、まあ、喜び上手だなと言われるような方もおられます。しかしどうも神様が私ども人間氏子に願われるその喜びの心というのは、そういう喜びの心ではないような感じがいたします。と言いますのは、私どもが大体喜ぶというのは、まあありがたがあるというのでしょうか、喜ぶというのでしょうか、それは物事が自分の都合の良いようにいったとき、これはうまくいかないだろうなと思うようなことが自分の都合の良いようにいったとき喜びますね。思わぬプレゼントをもらったとき、それは今までとてもプレゼントをもらえるとは思っていなかった、期待外、いわば予想外の自分にとって都合の良いことが起こってきた、まあそういう時には喜びますね。それこそ雨が降るでも喜び方があります。もしまあ私はそうでしたけれども、スポーツはあまり得意ではありませんでしたから、その運動会などになるとあんまり、運動会が来てほしくない方ですね。ところがさあ運動会だ、今日は晴れてるぞと、天気がいいと、さあ今日は運動会だと言って天気が良いと喜ぶ人もいる。しかし私などは雨が降った、ああ雨が降ってよかったな、さあ運動会が延期になるぞと、もしかしたら雨ばっかり続くと今年は取りやめにもなるかもしれないとなると、雨が降ったことをに対して喜ぶ、まあ同じ雨が降ったことでもお役所さんがさあこれから稲が植えられるぞという時期に雨が降ったら、その雨が降ったことを喜ばれる。しかしまた降りすぎると今度は喜びませんね、嫌なものだと、降りすぎたと、夏に雨が降ってほしい時に雨が降らないと、これはまた喜びませんね。そして雨が降らないでほしい、日がカンカン照った方が稲が育つという時に雨になると、台風が来たりすると喜べませんね。いわゆる私どもが喜ぶというのは、まあどちらかというと同じ雨が降っていることに対して喜ぶ人もいれば喜ばない人もいる。それは雨に対して喜んでいるのではなく、その雨が自分にとって都合が良いのか都合が悪いのか、まあ幸福をもたらすというのか、が災いをもたらすというのか、いわば自分にとって都合が良いか悪いかで喜ぶか喜べないかと、まあしているわけですね。ですからその和らぎ喜ぶ心と、その私どもがそこに喜びを感じるというすれば、そのことが自分にとって都合の良いことだ と思うからそこに喜べるわけですね。欲しいものがあるから、こうあってほしい、ああってほしいというものがあり、そのああってほしい、こうあってほしいと、まあそれが無意識のうちにでも思っていること柄が叶うと、そこに喜びの心が湧いてくる。さあここが問題だと思いますね。一つには、もし私どもから牙城がなくなり、牙欲がなくなる、あれが食べたい、これが食べたいというものがなくなる、あれがしたい、これがしたいというものがなくなる、ならば喜びというものも、その喜びに触れる機会が少なくなるように思いますね。あれが食べたい、これが食べたい、あれをしたい、これをしたいと日頃牙城牙欲を持っている。もちろんそれが叶えられないと悲しくなるものでしょうけれども、それが叶えられると、食べたいものが食べられる、欲しいものが手に入る、欲しいものがあるからそこに喜びも湧いてくるのだということになりますね。そういう喜び方、いわゆる牙城牙欲が満たされる、叶えられるところに感じる喜び、そういう喜びを、このおかげは我が心にありの我の心、喜びの心は意味しているのだろうかと思いますが、どうも少し違うような感じがいたしますね。ただ神様が和らぐ心になれよ、喜ぶ心になれよと言われる、その喜びの心になれよという、その喜びの心とは、その氏子が都合が良いことに、ことが向いた時に感じるその喜び、それではないような感じがいたしますね。そういう喜びではない。ではどういう喜びなのだろうか。神様が願われる私どもの心の中に湧き起こってくる喜びというものが、どういう時に起こってくる喜びを神様は私どもに願っておられるのだろうか。それこそ、それは誠の信心をする時に起こってくる喜びだろうということが想像ができますね。その私どもの体質が変わるということを申しますが、やはり体質が変わっていかねばならないというように、心の質が変わっていかねばならない、いわば私どもが喜ぶという、その喜びの心の心質とでもいいのでしょうかね、質が変わっていかねばならないということなのですね。それはどういうふうに変わっていくべきなのか。それはもちろん自分にとって都合の良いことが起こってきたときに喜ぶという喜びから、もう一歩進んで人様が喜ばれることに喜びを感じるという喜びであったり、神様が喜んでくださることに喜びを感じるという喜びを感じる心の質、品質というのでしょうかね、に変わっていかねばならない。その牙城牙欲が満たされた時に感じる牙の心、これは本当に神様が期待される我が心の牙の心ではない。神様が願われる牙の心は、その人様が喜ばれることに喜びを感じる、いわば人様が助かる、助かられる時にこちらも喜ぶ、まあもちろん人様が喜ぶというのは、人様の牙城牙欲が満たされた時にその人様が喜ぶということでありましょうけれども、本当はそこまでではいけない。 人様もまた人が喜ぶことに喜びを感じる。そういう人様の喜びが変わったことに対してまた私どもが喜びを感じる。というような何と言いましょうかね。神様が喜んでくださることに喜びを感じるような私どもに心の質が変わっていかねばならないということなのですね。それはそういう心を私どもは本当は持ち合わせています。ただ残念ながら自分にとって都合の良いことに喜ぶという心の方が強い。その心を人様、神様が喜ばれることに喜ぶというそういう心の質が育っていかねばならない。心の質が改善されていかねばならない。そしてその心の改善されたところに起こってくる喜びを持って初めて神様が願われる和らぎ喜ぶ心の我の喜ぶ心だと思うのですね。これはある意味天の心をいただいての喜びの心と言えるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。